キーナ不可能犯罪捜査官、
はい、
ポルターガイスト、うん、あれはすぐ分かっちゃいましたね。
分かりましたね、これはね。
共振現象ね。どんなものにも固有の振動周期というものがあると、
うん、
それと同じ周期で振動を与えたり音波を加えると離れた場所でもその振動が伝わり、ひどい場合地震のような揺れが生じることがあると、
うん、ね、かなり揺れてましたね。
ね。まあ、塚地武が扮するね、工藤新一郎がね、夜間とビーカー、ね、
はいはい、
まあ、そうやって実験をしていましたが、うん、まあ、これはね、はい、あの、ガリレオ、第3話でね、
うん、ありましたよね、
うん、下水道ね、マンホールを伝って、
はいはい、
全く同じ感じでした
ね。
だから、その時点でね、あ、あれだ。
よくドラマを見てる方であればね。
そうそうそう、ね。ちょっとそこらがね、今回冷めてしまったかな。でも視聴率の方はですね、はい、15.5。
おー、検討してますね。
まあ、この週の中ではですね、ボイスが 15.0 だったんで、上回って第1位ですから。
はあ、ね、いやー、これもちょっと日テレもホッとしてますよね。
ね。あと辛いですから。
ね。
いろんな意味で。まあ、今回の現象に関してキーナが解説してましたけど、
はい、
ラップ音ですが、
はい、
これは冷暖房による温度変化で、うん、天井や壁などの建材が膨張したり伸縮したりして音が鳴るようです、
うん、
特に新しい家の場合まだ木が乾ききっておらず鳴ることが多いようです。
あ、なる。まあまあ、それはありますよ ね、
うん、それからね、次にカンカン音がする金属音は、うん、ウォーターハンマーといって、最近急激に水圧を変える電化製品が普及したために起こる現象で、その水圧の変化によって水道管が鳴るんです。
ほー、そんなあるんですか。
ねえ、まあ、いろんなことがね、起きる世の中ですが、ね、
しかしその家に一軒に集中して起こるっていうのもすごいです ね、これね、
すごい奇跡的なことですが ね、
ね、
うん、で、まあ、それだけでなくですね、あの、氷に関しても、ね、
はいはい、
その原因は頭部の外傷による幻覚やアルコールや薬物などによる中毒症などが挙げられますが、ゆきのさんの場合、人格交代が原因だと思われます。ゆきのさんは大好きなお兄さんを死なせてしまったという罪の意識を心の中にずっと封じ込めてきました、
うん、
ところが引っ越してきた家でポルターガイスト現象が起き、母親が幽霊じゃないかと話しているのを聞いてしまった、
うん、
そして潜在意識の中でサトシ君が自分を恨んで幽霊になって出てきたと思い込んだ、
うん、
その意識に悩まされ新しい人格が現れたのかと。
ね、
で、まあ、そんなね、兄が乗り移ったような感じでね、うん、お前が僕を殺した、ユキノを演じていたのがですね、はい、川島海荷ちゃん、
はい、
ね、まあ、今回難しい役どころ頑張りました
ね。そうでしたね。
でね、あの声に関してもね、うん、自分のブログで書いてるんですが、うん、声は地声です。
あ、地声なんですか、
うん、かなり低かったのですが、腹から声を出して頑張りました。
ほう。
で、オンエア見て、ちゃんと低い声になっていたので、ちょい安心しましたとさ。
ほう、素晴らしいですね。ね、
うん。で、他にはですね、
はい、
今回は今までやったことのないような役で、台本をいただいた時は不安でした。
ほ
う。でも自分らしく、ゆきのちゃんの心情などを表現できたらなと思って演じました。
うん。
オンエアは親が見てるリビングと自分の部屋を行ったり来たりしながら見てました。
ねえ、
やっぱり気になりますよね。
ちょっとね、
親御さんの方もですね、海香はどんな演技をしてるのかな。ね
まあ、気持ちはちょっとわかりますけどね。そうそうそう、なんかこっぱずかしいところもあったりして ね、親と一緒に見てるとね。
でもね、親の反応も見たいし。
ね。
ね、で、最終的には自分の部屋のテレビで見てたのですが、うん、もちろん内容も楽しみながらチェックしてましたよ、
うん、ね、ね、
これからもどんどんいろんな役に挑戦していきたいと思っているのでよろしくお願いします。
う
ん、なかなか ね、
ね、
頑張ってますね。
よかったですね。
うん、まあ、今回ね、エピソードとしてはなかなかジーンとくるものもありましたね、
はい、
あのパラパラ漫画ね、
あれよかったですね。
あれなかなかね、書くの難しいですよ ね、 ね、あの動きの滑らかさとかね、この位置関係 ね、 ね、いわゆるトレースしなきゃいけないっていうの
ね、いろんな物語がね、
そうそう、
あってね、でどうしてもやっぱりその手書きの感覚っていうのがね、
そうそうそう、
また温かみがあるじゃないですか、
ね、
ね、
まあ、でも考えたらね、
はい、
あれ事件でも何でもなかったわけですから
結局ね、
うん、まあ刑事の出番はなかったようなもんですが
まあ事件じゃなかったんですよね。
そう、そのあたりがね、
うん、
ちょっと弱かったのかも、
うん、
そんな気もするんですけど ね、
ね、
うん、やっぱりキーナはね、なんだかんだ言いながらもですね、不可能犯罪 罪をね、うん、見事にね解き明かすと、
うん、そうですね、
あそしてやっぱりね、うん、犯人をね、うん、逮捕するっていう形に至らないとね、
う
ん
うん、そうですね、そういう爽快感はやっぱり欲しいです ね、うん、
でまあそんなキーな不可能犯罪捜査官のサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社岸和田店の上田君の方にまたお話を伺ってまいりました。
はい、
アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社岸和田店の上田君なんですが、ねえ、ポルターガイスト現象みたいにね想像しくやってましたが近所迷惑ですね、あれは。
そうですね、あれはないですね。
まあね、ピアノを練習するとかね、はい、小さな子がいるとか、はい、騒音対策に関して考えておられる方も多くなってますよね、
はい、そうですね、
うん、はい、まあそんな時どういうアドバイスをされてますか。
まあそうですね、まあ音が気になるお客様、はい、こういう方には、まあどういう作りがいいのか、構造ですね、
は
い
は
い
は
い、
は
い、まずハイツと、はい、あとマンション、
はいはいはいはい、
まあ、お客様は結構まだ認識が薄い感じなんですけども、はいはいはい、まあ、ハイツっていうのは、まあ、はい、2階建てで、はい、まあ、主に鉄骨とか、はい、軽量鉄骨とか、はい、そういうような形になってるんですけども、はい、マンションは、はい、まあ、全てじゃないですけど鉄筋コンクリートが主に、
はい
はい、あのコンクリートを流し込むので、はい、防音には優れている方法ですね、はいはい、ハイツに比べると、
はい、はい、騒音対策が気になる人っていうのは、はい、マンションを選ぶべきだと。
そうですね、あ、はい、まあ、ポイントとしては、まあ、見に行った時にですね、壁の横を叩いてもらったら、
はいはいはい、
まあ、ハイツとかだと結構なんかポンポンというなんか、はい、ああいう感じがするんですけども、鉄筋コンクリートで作られたマンションに関しましては、はい、もうゴッゴッという鈍い音が、
なるほど、ね、
はい、音を遮る大きなポイントと、はい、ハイツは、まあ、横左右だけでなく、まあ、ちょっと上の、足音とかもちょっと気になる感じなんですね、
はい
はい、まあ、その分ハイツの方が、まあ、若干値段はお安くなっているという、
はい、例えばですね、同じ 2LDK としてですね、はいはい、マンションとハイツっていうのはどれぐらい違うものなんですか。
そうですね、もう築年数が同じとか同じ間取りでも、はい、もうマンションとハイツっていうだけで、まあ5000、1万ものによってはもう1万5000、2万万とか、はいはいはいはい、マンションの方が高くなってきます。
なるほどね、はい、分かりました。それじゃあですね、これからもですね、どんな不思議な、ね、事件が起きるのか、それをキーナがどういうふうに解決していくのか、はい、しっかりと応援していってあげてくださいね。
はい。